この度、ちょうど2年ぶりでございますね。時計アスミナ教会で皆様とご一緒に礼拝できますことをとても嬉しく思っております。で、今は受難節です。受難節というのはイエス・キリストが十字架にお掛かりになる前、その期間の間、私どもは主イエス・キリストの十字架が何故起こったのか、そのことをしっかり受け止める期間でございます。で、主イエス・キリストがこの世においでになった。そして最後は十字架にお掛かりになって亡くなった。これは何でしょう。これは神様が本当の愛というものはどういうものかということを私たちに教えるためなんです。で、愛は地球を救う力ということは皆さんご存知ですよね。というのは、日本テレビで毎年8月に愛は地球を救う力というテーマで24時間のテレビをいたします。それに関するいろいろなプログラムが組まれているわけでございますね。皆さんはよく知ってるわけです。まさに、愛こそ地球を救う力であるということは私たちよく知ってるわけです。しかし、この世界には、憎しみ合い、争い、差別、本当に残虐な行為が次々起こっておるし、自分自身もその中に知らずに加わってるっていうこともあるのであります。で、愛っていうのはいろいろありますよね。恋愛もあるし、同性愛もあるし、家族愛もあるし、国を愛する。もう今のリーダーたちは自分たちの国、自分たちの共犯、グループ、もうやはり愛っていう部分には様々あるわけです。自分の地位を確保するために、本当に、あの手この手と、権力を伸ばしている、そういう人たちのいる世界であるわけです。世界に、2000年前に、イエス・キリストがこの世においでになりました。で、本当の愛を示すために、神様はイエス・キリスト、ご自分の一人をイエス・キリストをお使わしになったんです。で、それまでイスラエルの人たちは、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なる神様を愛するということはもう、申命記に出ておりますので、そのことを知っております。それから、自分を愛するように隣人を愛しなさいと。というのを、レビ記、や、申命記の6章や、レビ記の17章、19章に出てるんですから、そういうことをよく知ってるわけです。でも、自分を愛するように隣人を愛するということは、自分の同胞、自分に関係する者たちを愛するってことを一生懸命やってたんですね。それに対してイエス・キリストはどうでしょう。良きサマリア人のお話にありますように、自分を軽蔑し、疎外し、憎んでいる。そういうサマリア人が、自分をいじめ尽くしているユダヤ人が、強盗に襲われて倒れている姿を見たときに、本当に親切に解放し、そして宿屋に連れてって、すべてのお金を自分で払って、そういう例え話をなさいました。イエス・キリストは、三条の教えで、敵を愛し、迫害する者のために祈りなさいってことを教えたんですね。それまでは隣人を愛するってことは知ってる。だけど、イエス・キリストが初めて敵を愛する、そして迫害する者のために祈りなさいと、そういうことをしちゃったんです。そして、教えるばかりではなくて、 イエス・キリストが十字架につけた。彼は、二大臣の王と言ってる。ローマには、ローマ王以外いないのに、二大臣の王と勝手に言ってる。そう言って、立法学者やパリサイ人の人たちは、イエス・キリストをピラトに訴えて、十字架につけたわけですね。そして十字架上の本当に両手に釘が刺されて、もう悲痛な苦しみの中にあって、どういうお祈りをされたかというと、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。本当にその語られたように、説教したように、ご自身も敵を愛する。迫害する者のために祈るってことを十字架上でなさいました。そして、我々の罪をあがなうために、全部背負ってくださいって、そして、十字架につけられた。かかったんです。それまでのイスラエルの人たちは、自分の罪をあがなうために、一年に一回、羊とかヤギとか、お金持ちの人は牛などを犠牲として捧げて、それに血を流すことによって、自分の罪は洗い清められた。そういうふうに許されてるというふうに思ってきたんですね。でも、ひとたび、神の子、イエス・キリストが、ご自身、その私たちの罪の贖いのために、贖罪のために、十字架におかかりになりました。十字架の道を歩まれて、我々の罪を全部背負ってくださって、彼らを許してた。何をしているのか分からずにいるのです、と。こう言って、十字架上でお祈りしました。罪を贖ってくださったんです。このように、ね、イエス様の十字架を信ずる。それからイエス様の十字架が、それが神の愛の表れだっていうのが分かるには、やっぱり十二支の罪っていうのが分からないと、イエス様の十字架って、ああ、なんだか無駄らしいな、とか、なんでああいう十字架にかかったんだろうか。また、教会にはいつも十字架が立っているのはどういう意味なのかって、あまりよく分からないと思うんですね。日本人は、血を流し、犠牲を捧げてまで、自分を洗い清めてくださいという信仰はないんです。むしろ、手を洗ったり、水で流してもらう。そして清めていただく。そういう精神風土におるので、なかなか、キリストの十字架。何故神様がそのようにキリストをこの世にお使わしくださったのか。よくわからないと思うんです。でも、初めはわからなくてもいいんです。何しろ、愛し合いなさい。愛する。そういうことを、イエス・キリストを通して、この地上で語られているってこと。そのことを知って、いただくことが第一歩だと思うんですね。で、パウロという人も、はじめイエス・キリストの十字架がわかりませんでした。律法を行わないで、イエス様のお話を聞いて、イエス様を神のことを信ずる人たちをことごとく迫害してたんですね。彼らは何か、もう律法を守らない、弱虫のように思って、彼はもうことごとくイエス・キリストを信ずる人たちを捕らえて、そして迫害しました。しかし、ダマスコ途上において、復活の主に出会ったんですね。もう、それはすごい大きな出来事だったわけです。パウロ自身はもう、やはり自分自身のあり方っていうものをずっと考えていたんでありましょうけれども、イエス・キリストの方が ハウルに出会ってくれました。そして、パウロを豊かにお持ちくださったわけです。パウロ自身がもう自分はもう立法を完全に守る真面目なパリサイ人の中のパリサイ人だと、本当に立法に忠実なすごい優等生であったわけですね。でそれはもう確信を持って自慢をして生き生きとして生きた人間だったわけです。でも自分が罪人の頭である、本当に罪深い人間だということをイエス・キリストに出会って深く知ることができたわけです。キリストの愛を知ったときにパウロ自身が砕かれました。そしてキリストの愛っていうのも汲めどもつきもう愛であるっていうことを、働けば神のためにキリストのために教会のために人のために働けば働くほどキリストの愛っていうものをよく知るようになっていったわけです。そしてパウロはもう生きるにも死ぬにもキリストのため、教会のため、人々のため、そのように生き続けました。で、ただいま読んでいただきましたヘフェソの信徒への手紙の3章の14節から21節はこれはパウロの祈りです。そしてパウロの祈りですけれども、初代教会の人たちは主の祈りとともにこの祈りが捧げられたと言われております。したがってこの祈りは非常に内容の深い教会の祈りであるし、また私たちの祈りであるということを覚えたいと思います。まずパウロはこういうわけで私は御父の前にひざまずいています、祈ります。で、当時のイスラエルの人たちはね、お祈りをするときには天を見上げて両手をこういうふうに上げてお祈りをしてたんです。しかしここではパウロはひざまずいて祈りますって言うんですね。ひざまずいて祈ります。本当に真剣な祈りを、頭を垂れて恐れを持って神様の前で祈りますというこの、祈りが捧げられました。ではどういう祈りかっていうと、御父から天と地にあるすべての家族がその名が与えられています、このように言うわけですね。天と地からどの人にもどの人にも名前が与えられている、神様がお作りになっているんですね。命の存在というのは私たちは勝手に生きているんじゃありません。神様は一人一人名前をお与えになる。被造物にも一つ一つ名前をお与えになる。本当に人格的に多様してくださっていらっしゃるんですね。だから何一つ無駄なものはないし、貴重なものであるということを言うわけです。で、その点の父なる神様に任命します。ですから私たちは神様はちゃんと個人の名前が呼びかけられて、そして私たちは神様にお祈りをするわけです。で、どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて、こういうふうに祈ります。ではこの内なる人っていうのはどういうことなんでしょう。内なる人がなければ外なる人がありますよね。外なる人っていうのは私たちのお祈りではいつも、健康、この病気を治してくださいとか、いい職場を与えられますよとか、いい、大学に合格できますよねとか、そういう外なる人の祈りを求めることが多いと思うんですね。でも内なる人っていうのは心です、精神です。それを強めてください。私たちの祈りっていうのは、とかく外なる人の祈りが多いです。それもいいんです。 外なる人の祈りも、大事なことです。でも、パウロはここで、内なる人を強めてください。力を持って、あなた方の内なる人を強めて、ということをここで言うわけです。で、内なる人が強められるっていうのは、たとえ私たちが病気になりましても、それから、どんどんどんどん老化現象が起こってくるし、もう、できることができなくなってしまうという、外なる人は必ず弱くなってきます。けれども、内なる人が強くなると、どういう時でも平安が与えられるんですね。だから、内なる人が強くなるっていうことは、もう、いつ災害が起こるかわからない。いつ仕事が奪われるかもわからない。本当に非常な事態に私たちの国も世界もあるわけです。でも、内なる人がどうのように変わりましても、外なる人がどのように変わりましても、内なる人が平安である。神がいつも共にいてくださる。そういうふうに強い信仰を持っているときには、心を平安にして生きることができるんですね。ちょうど先週、千葉キリスト教会で、一人の方が天に召されました。で、その方は79歳の時に自分は健康だと思ったら、調子悪い時で、医者に診てもらったら、前立腺がんで、そして骨に転移して、このままだったら、あと数ヶ月で、っていうふうに言われたんですね。すごいショックだったんですね。今までも、パイロットのデザイナーで、ドクタークリップっていうのを始めて、発明した人で、本当に優れた方なんですけれども、奥様が CS の教師をして、特伝とか、クリスマスや新年であれば必ずずっといらしてたわけです。で、私も23年前から千葉キリスト教会にどこにもご用がないときにはそこで出席して、彼とよく出会ってたわけです。で、3、4年前にそのことが言われて、4年前ですか、すごいショックだったんです。して、直ちに手術をしました。で、手術した後も、病院でやることと、うちでやることと同じようなので、退院したいと言って、自宅に戻った。その時に、山中牧師夫妻がお尋ねしたら、洗礼を授けてくださいって。自分からおっしゃった、ね。もう、二十数年、奥様と一緒には、特別集会にはよく出てらっしゃったけれども、受診するっていうところまで行かなかったわけです。で、病床、船準備会をして、そして6月22日に、2022年の6月21日に病床受診しました。洗礼受けた時に元気になったんですよ。こうして、教会に出席なさいました。もちろん、中の方は随分弱ってた。もう医者さんびっくりしました。しかし、やっぱりどんどんどんどん、悪くなって、亡くなったんですけれども、この方もこう言いました。ちょうど40周年の、千葉キリスト教会の記念、証週に、彼は書くことができたんですね。内なる人っていうのは、その彼に言わせると、ちょうど縁みたいに。縁というのは始めがある。そして必ず終わりがある。そして一つの縁になるんですね。で、この始めから終わりまで、その縁の中に自分は入れられて、心の安らぎを与えられてる。すなわち、神の愛の縁の中ですよね。始めと終わり。本当にしっかりと神様の手に捉えられている。愛の縁の中にいることによって平安を与えられている。心の安らぎを与えてくれてます。 本当にね、外なる人がどうであろうと、こんなにまでね、内なる人が強くなる、神様の愛に生かされているときには、このように変わるんですね。そしてもちろん奥様も悲しい現状でありながらも、神の愛に励まされ、そして本当に素晴らしい、最後の時を迎えられたことを私たちは慰められているわけです。17節に、信仰によってあなた方がこの心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように。まずその神の愛の中にもう根ざして、内なる人が強くなっていくってことが、どんなに大きな恵みであるか。そのことをまずここで祈るわけです。そして18節に、また、あなた方がすべての聖なる者たちと共に、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、私たちが生きている限り、本当にキリストの愛というのは通り一遍じゃないんですね。もう広さ、長さ、高さ、深さ、もう尽きることのできない愛の深さ、神の愛の深さというのを、ね、知ることができます。くめどもつけものであるわけですね。で、今私たちは、父は、聖書研究会で、西千葉教会で、創世記から黙示録までずっと毎月第4火曜日の10時半から聖書研究してるわけです。どなたでも出席できます。もうなんか発表しなきゃならないっていうようなこと、で、出席したくないって方いらっしゃいますけど、傍聴でいいんです。もうただ参加してる皆さんの発表を聞くだけ。でいいんですけど、条件としては必ずその聖書を読んでくるってことですね。で、私もおかげさまで千葉地区のその聖書研究に参加することができて、毎月毎月一章ずつ創世記、出エジプト記とここに一章ずつ読んでいくうちに、まあ、今3回目になっておりますけれども、聖書をずっと一貫して読むときに、神様の愛がこのようになされてきたってよくわかりますね。何故イエス・キリストをお使わしになったのか、何故初めにイスラエルをお選びになったのか、もうその66章の聖書をずっと読み通していくときに、その深さ、高さ、広さ、長さ、もうすべてがくめども尽きぬ、その神の愛っていうのが、この聖書の中に貫かれて、書かれているってことを、ね、知ります。ですから19節に、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになりっていう、もう、私たちの狭い愛の概念ではなくて、もう聖書に示されている、その愛をもっと人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように、これが教会の祈りです。私たちの祈りであるとともに、教会の祈りですね。教会がもう尽きることのできない神の愛に満たされるということです。今日ほどは愛に飢えてる人たちはおりません。孤独死っていうのもね、あちこちや起こってるわけですね。それから、本当の親に育てられない子供たち、虐待とか、様々なことで、そういう孤児たちも、4万人もいるんですね。で、里親に、引き取られた子供が3633人。もう1割もいないわけです。まあ、良い施設にいながらね、 育っていけば、それはそれでいいんですけれども、やはり教会にいらっしゃる方たちはほとんどよく恵まれてると思うんですね。でもスッと一歩外に出ると、そういう悲しみの中に愛を経験したことのない人いるんです。で、私も短期里親をやりました。初めて人から愛されたことのない子供がいるっていうことを知りました。で、一番長く育てた子は中学3年から結婚するまで一緒に生活したわけですけれども、その子が言うには自分と何も関係ない、もう損も得にもならない自分のようなものを、なぜ教会の人たちは愛してくれるのか。そう、その子は中学3年の時に来た時に、受験ですよね。で、公立高校に無事に入れるようにするためにはどうしたらいいかと言ったら、もう教会にはもう数学の先生もいるし、英語の先生もいるし、社会の先生もいるし、国語の先生もいるし、全部揃ってますから、そういう人たちが個人教授してくれたんですね。で、牧師夫妻が一生懸命やってるのは、私たちも奉仕させてくださいっつって。その子を1月、2月、特訓、冬休みからね、特訓して。で、その子は、やっぱり自分は自立したいから、商業高校に入りたいって言って、本当にいい成績で商業高校に入って、そしてまた、その中でも成績良くて、しかるべきいい就職に就きました。で、その子は高校の時に、自分に全く無関係な方たちが、どうしてこういうふうに愛してくれるのか。喜んでやってくれる。それが不思議だって。その根本にあるのは、キリストの愛だってことが分かったときに、彼女はイースターに洗礼を受けたいって、自分から高校1年の終わりでしたかね、洗礼を受けたわけです。教会は、本当にキリストの愛の長さ、広さ、高さ、深さ、というのを満ちているところなんですね。ということは私は、自分では無自覚でありましたけれども、改めて知りました。そこで二十節に、私たちの間に、うちに働く御力によって、私たちが求めたり、思ったりすることすべてを、はるかに超えて、叶えることのできるになる方に、そう、私はもう自分で、短期里親と、酔いそれたことをして、できるのかな、できないのかな、ちょっとわからないといたんですけれども、全く神様の大きな力に支えられて、もう私たちが求めたり思ったりすることの全てをはるかに超えて叶えることのお出来になる方が、私たちにおられるんです。その方によって、教会により、また、キリストイエスによって栄光がいよいよ限りなくありますように。アーメン。このように私たちは命よりも大切なもの、愛です。で、最後に星野富弘さんがこういう歌を歌ってるのをお聞かせします。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。だから、口で手足は動かないけれども、素晴らしいと詩を作って大きな働きをしております。で、このように私たちは、もう愛っていうのを、この受難説において、もっと深くし、そのことを祈り求めていきたいと思います。お祈りいたしましょう。教会の頭がある、主イエス・キリストの父なる神様、本日、 時休みが丘教会において、共に皆をあがめ、礼拝できますことを心から感謝いたします。この受難節に主の十字架を仰ぎ、誠に私たちを救うために、また全人類を救うために、あの十字架があることを深く覚えることができますし、またそのことを覚えつつ、あなたの皆を崇める時をお与えくださっていることを感謝いたします。どうぞ生きている時に一人一人がキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さをもっともっと深くし、そして愛に生かされるものとしておうちくださることをお願いいたします。十字架のあがないの主よ、よみがえりの主よ、私たちは自分のことばかり考えている愚かなものであります。悔い改めて、どうぞあなたの愛を一人でも多くの方たちに分かち合うことができますように用いてください。時休みが丘教会の40年の歴史をお支えくださいまして、本当にこの地において栄光を表していることを信じ、感謝いたします。これからもなおも豊かにお持ちくださいますよ。今は混沌とし、悲しみの中にある人があまりにも多くおります。また震災で仕事も家も失って、希望を失っている人たちが多くおります。どうぞ共に助け合って、あなたの恵みの中を生きることができますし、また世界のリーダーたちを正しく導いてください。一日も早く戦争が終わりますように。言い尽くせぬ願いと感謝を主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。